うちの相方がやっぱ結構かっこよくて、その辺は緊張すんじゃんみたいなことを言ったら、あれだ、あの要は自分の今の力以上のものを出そうとしてるんじゃないかと、お前はもうそのままで面白いんだから
かっこいい
んだよ、そのままいけばいいんだよ、
うん、
緊張する必要なんかないってなって、おーみたいな、
うんうんうん、
なるほどね。でパッて上田の方見たらめっちゃ手が震えてたっていう芸能人の方はほとんどギャップはありますよ、うん、まあ多くは言いたくないけど、別れる時にお笑いの人ってもっと面白いと思ってたって言われたことあるんですね。
あー、いやもう、はいはいはいはい、
こんな屈辱的な言葉はないですけども
あーなるほどね、
お笑い芸人の人と付き合ったらもっと楽しいかなと思ってたっていう捨て台詞で別れたやつがいたんですけど、うんうんうん、いやだからもうしょうがない、そういうもんですよ、そういうギャップでがっかりされたことはだからありますわ。
Hello、 この番組はクリームシチュー有田哲平の頭の中を覗く新感覚トークプログラム。毎週リスナーから寄せられた50音順で始まるお題をランダムで選び、有田が即興で独自の見解を導き出していく、事前告知なし、打ち合わせなし、 NG なし、完全アドリブによるトークドキュメンタリー、ワンダリー、ワンダリー、有田の。今回の文字はありたの。
皆さんこんにちは、クリームシチューの有田哲平でございます。まあ、なんとは言いませんがね、時期もあるでしょうから、まあ、夜中までやってる世界的なイベントみたいなのが最近はありましてね、4時ぐらいから始まるようなイベントとかもありまして、それを毎日のように今見てますので、夜更かしをしてる毎日なんですが、なので、まあ分かる通り、なんか寝起きみたいな声を決して別に今朝の7時とか8時ってわけではないんですけど、収録してる時間はちょっと寝起きのような声で、やっておりますが、二日酔いなんだろうか、寝不足なんだろうかなんて言って入ってきたところですね、このアマゾンの方がですね、ちょっとみんな話いいですかみたいな、本当教頭先生のように入ってきて、はい、集合みたいなねえ、あのちょっとお話がありますみたいな、なんだろうと思ったら、すごくこの番組は好評でというのを聞いて、一気にテンションがこう爆上がりしてる状況でございますので、全然あの寝起きで疲れてるってことはございませんので今日もよろしくお願いします。お願いします。
よろしくお願いいたします。ことぶきつかさです、はい、確かになんかあのアマゾンの方がちょっと評判いいよなんて言ってくれましたけれども、
なんかまた変なの始めたの、変なのっていうかその、うん、まあいい褒め言葉としてね、うん、なんかまたなんか変ななんかやってんでしょみたいな、なんで知ってんのとか言ったら、やっぱタクシーよね、
タクシーのね、
タクシー乗ったらいつもなんか流れてるなんかね、宣伝を流してくれるん
で
ね、
いやタクシーでちょっとあの、うん、宣伝してくれるとともに、うん、なんか映像で、まあ、アリスさんと一応僕ことぶきつかさの、まあ、ツーショットのこのなんかインタビューみたいなのが流れてる、おしゃべりが流れてるらしいんですけど、僕の知り合いからやっぱ連絡来ましてね、
はい、
生きてたんだと
よかったね、生存確認、
お前、うん、有田さんとなんか芸能生活のピーク来たなみたいなお前なんで有田
いや
でも有田さんとツーショットでラジオのあの窓からおしゃべりしてると、ことぶきが、いやお前ほんと芸能界入ってよかったねっていう、
有田のアシスタントが芸能界のピークじゃダメだろダメだろ、
いやいやいや僕はそこ甘んじて受け入れようといやこんな大役ないなんていうふうに思っております。
い
や
嬉しいです、はい、
今日も頑張っていきましょう、
うん、
というわけで、ワンダリーがお届けするポッドキャスト番組有田のを、今回第7回の文字は木でございます。かきくけこの木ですね、はい、リスナーから募った木で始まるお題から完全アドリブで有田さんにトークしていただこうと思っております。さあそれでは早速有田さん、
はいはい、
よろしいですね。
そうだよね、
手元にですね木から始まるカード、私ことぶきつかさ3枚持っておりますんで、有田さんに今から引いてもらおうと思います。それでは有田さん、こちらの3枚のカードから引いてください。 お願いします。
じゃあこれでいこうか、
真ん中はい、じゃあ発表してください、どうぞ。
はい、緊張、
あ起きた、
緊張、
緊張ということなんですけれども、ちょっと聞きたい理由が来てますんで、ちょっと読ませてください、はいはい、ペンネームスーパーヨンスケさん、はい、先日就職試験で面接があったのですが、緊張しすぎて頭が真っ白になってしまいました。芸人さんは常に緊張と隣り合わせだと思いますが、有田さんは緊張で力が出ないことはありますか？今まで死ぬほど緊張した瞬間はありましたか、ということなんですけれども。
緊張ね。
だ、そもそも有田さんってこうお仕事するときにこの緊張するタイプですか、うん、それともわりかし自然体にいけるタイプかと2つに分かれると思うんですけど。
いや、だからそのまあ、なんていうのかな、メンタルコントロールみたいなもんだと思うんだけど、だからそれが 100% できる人がまあいるとすれば、80% ぐらいはでき、85% ぐらいはできるようになったかな。だから当然、例えば大きい番組とか誰かすごい大先輩とか緊張してしまうようなタレントさんとか、そういう方と、うん、今日はお仕事が入ってるよってなると、うん、やっぱ前日ぐらいからざわざわやっぱします、いまだに。
へえ。
だけどそれをなんとなく自分でこうコントロールをして、当日別にまあリラックスモードに持ち込めるみたいな感じには慣れましたけどね、だいぶ。まあ、というのはまあその知ってる方もいらっしゃるかもしれませんけど、うちの相方がやっぱ結構かっこよくて、その辺は要は僕がまあ昔、生放送のなんかロケかなんかの番組でちょっとこううわーって緊張してたんですよ、
はい、
もう落ち着かない、なんかもうやっぱそう考えちゃう、想像力でだと思うんですね、
はいはいはい、
想像力でうわどうしようどうしようどうしよう、うわーとかなんかうわーどうしようかとか言ったら、どうしたって上田が言って、どうしたって、ちょっと緊張すんじゃんみたいなことを言ったら、いやいや違うと有田と、有田緊張するってどういうことか分かるかと、何って言ったら、要は自分の今の力以上のものを出そうとしてるんじゃないかというわけですよ、
うん、
そういうその山っ気みたいなことがあるんだろうお前はと、ええどういうこと、いやだってお前はもうお前なんだから、うん、変わらない、お前の今の実力だけで行こうと思うんだったら緊張しないのに、もっといいとこ見せようとか、うんうん、なんかプラスアルファの力に期待してるから出るだろうか出ないだろうかとか言っても緊張してんじゃねえのかと、あーみたいな、いいんだよお前はもうそのままで面白いんだから
かっこいい
んだよ、そのまま行けばいいんだよ、
うん、
したらいつものお前なんだから、うんうん、緊張する必要なんかないってなって、うおおみたいな、
うんうんうん、
なるほどね、ちょっとなんかプラスアルファを求めてたんだろうか、何か神が降りてこないかみたいな、
うんうんうん、
っていうことを思ってたんだなと思って生放送に挑んだら全然大丈夫で、
うん、
意外とスラスラスラスラどうもっていけて、
うん、
でパッて上田の方見たらめっちゃ手が震えてたってい
やちょっと上田先輩そういうとこあんのかな。
でその街のロケだったんですけど、街、うん、ロケするやつだったんですけど、うん、おばちゃんがいて、なんか おばあちゃんみたいなのがいたんですよ、まあ、だからその当時おばあちゃんに向かって、うん、ああどうもはじめましてっつって、あれ似てませんか小泉今日子さんにってわざとこうボケたんですよ。ボケて。したら上田が震えながら、うん、俺の頭バーン叩いて、うん、お前はキョンキョンかって言ったんですよ。全くツッコミも当たってないんですよ。
かなり緊張してますね。
俺でもないし。
うん、
お前がキョンキョンかって意味が僕じゃないし。
うん、
僕が頭叩かれる意味もないし。
ないですよね。ちょっとこのワード先行になっちゃったっていうか。
キョンキョンじゃねえだろこの人はとかなら分かりますけどね、
あ
っていうことがありましたけど、まあそれはそれはたまたまそれは上田のそういう面白話もありましたが、うん、それですよね、
うん、
言ってみればもうそういうことです、そのもう変わらないよみたいな、
うん、
すんごくかっこいいことを言えば相手のフィールドに乗って、うん、まあまあ例えばまあ大先輩とかの番組にお邪魔するときには特にそうですけど、はいはい、相手のフィールドに乗れる、うまく乗れるだろうかという人の家にお邪魔してうまく振る舞えるだろうかということになるわけですよ、
うんうん、
でもその人たちのお仲間がいるとしましょう、
はい、
例えば10人ぐらい、
はい、
そこに俺がポツンって行った時にその人お仲間の中のノリについていけるかなとか、
あ
その流儀の中でうまくやれるかなと思う時はやっぱりできるかなってなっちゃうから、
あなるほど、
それをずっとそのメンタルコントロールをしながら、いやいやいや、そのフィールドでは多分俺無理じゃないかなってもう自分で決めて、
うん、
決めてというかもうそんなフィールド無理だろうみたいな、だから 自分ができることをやるしかないもんなみたいな。
でも今有田さんの立場があって、うんまあ、例えば MC やったりだとか、うんうんうん、若手芸人さんと絡むっていう機会での緊張はあまりないのは分かるんですよ、うんうん、でも例えば若い頃ね、うん同じような並びの芸人さんの番組とかあったじゃないですか。そんな時にやっぱり結果出さなきゃいけないってみんな切磋琢磨するし、うんうん、もっと言うと、うん、当時ってなんか横にパス出すみたいなやつってあんまなかったじゃないですか。
ない、ね、自分が打つみたいな、はい、パス投げられたら打つ
打つと、うんうん、だから MC の方とのなんか1対1みたいな、うんうん、あの頃の緊張ってなかったですか？
いやありました。だからありましたから、その時だから例えば一人ずつこう振られてってみんななんか立ち上がってギャグやってとか MC の方に何か言ってわっと受けてるとかやってるでしょ、はい、で自分たちはそういうタイプじゃないくせに、うん、これ来たら何しろ立ち上がってギャグ やらなきゃとかなんかな、まあ、なってたわけですよ、
はい、
まあ、うちの相方なんてもっとだよね、うん、もっとそういうのない。だからそれにこう乗っかってやろうとしてる時っていうのはやっぱうまくいかないのよね。
あ
のちょっとはうまくいくかもしれない。ちょっとは、
はいはいはいはい、
あのやっぱ準備をして振られた時にまあまあこれだったら大丈夫だろうっていうのをやれば、う
ん、はいはいはいはい、
でもちょっとなのよ。やっぱそれをプロとしてやってる人にはかなわないわけよ。だからもう極端に言えば、うん、あこれはもう無理だって思うのが一番やっぱりいいわけよね、
うん、
あ無理、俺なんか言って滑ってもしょうがない、
うん、
その日で面白くないと思ってもしょうがない。だからなんだろう、他の番組で結果出そうとかもう極端に言えば
他の番組ってその日はもうしょうがないと思えるってことですか？
しょうがないでもう思わなきゃいけないんだとっていうのだったり、
うん、
あとはまあその番組っていうのも一つやっぱ大きなこうやっぱり流れがあるわけで、だから絶対に来るって思うのよ、そのチャンスは、
うん、
やっぱりもうそんな特番とかまあその大きいスペシャルとかそうなったらもうそりゃやっぱみんな最初わーってこう行くから、
いや行きますよね。
あすげえ、うわうわどうしよう乗り遅れたとか思うけど、うん、あその時まだ思ってんのよ、うん、うわ乗り遅れたって思ってんのだけど、うん、もう絶対中盤もうほんと分かりやすい1時間ぐらい過ぎた時ぐらいにみんな絶対だれてくるの誰も まともなことしか言わなくなる、
はい、
その時にこうすごくこうサッカー流にもスペースみたいなのが空いてくるからいっぱい、
うんうんうんうん、
あらいけるいけるみたいな、
今だと
今だったら結構喋るチャンスあるじゃん、前はうわー隙間がないのに、うんうん、今すごい隙間できてるなみたいになって喋、うんうん、るチャンスができたら、あよかった今日もちゃんと仕事できたみたいな。
でもアリさんが、うん、お笑いのね今ね、うん、もちろんお笑い芸人さんなわけだけど、うん、ほらドラマとかにも出られてるじゃないですか。
あ
だから異業種、異業種、
うんうんうんうん、
だからなんかお笑いの中では今 80% とか 85% 分かりますよ、はい、でもドラマに関してはある種先輩に失礼だけど、
う
ん、ほら新人というか、
あそうですね、
いう感覚になるじゃないですか、うん、ここで僕はね緊張するんじゃないかと思うんだけど、
だからするよ、
うん、
だから全然しないよだったら 100% なんだけどするのよ 85%
やっぱりね、
だから 15% 緊張してるわけやっぱり、
はいはいはい、
だからなんでかって言ったらやっぱ結果出したいの気持ちが出た時よね。
そうかそれか、
俺ビッグな俳優さんの間に入ってるけど、なんだよ有田ってめっちゃ演技できんじゃん、すげえじゃん、さ凌駕してるぜ本当の俳優さんを、
うんうん、
って言われたい時でね、うん、その山っ気を消さないと
あじゃあこれはほら お笑い若手芸人の頃の感覚になっちゃうってことね。
そうい
いとこ見せようっていう風に思っちゃう、う
ん、でもそのどこかのその、まあ、変わった方が僕を抜擢してくれてると、うん、まあ小峠もやってるよね俳優とか、
あ
誰かが抜擢してくれてるわけですよ、は
い、そうです。
そしたらその人はいけると思って僕にお仕事を依頼してくれてるわけだから、はい、やってもくださいって言われて来てるわけよ、やるよ、それがダメだったどうなるか、もう何も変わんないんじゃないみたいな、うん、逆に俺が上手い演技したから何も変わらないよっていう、
うん、
まあこれね自分 あの心の中を、うん、もう一回ここリピートしてみたらそれだ、
うん、
あこれは教えておきます、うん、何も変わらないのよ
何も変わらない、
何にも変わらない、仮に今のところないけどもう何もできない、言葉が出てこない、セリフが何も出てこない、わもう変えますなんていうことを仮にやったとて、
うん、
何も変わらないよね今更。なんか明日謝罪会見やってしばらく1年間仕事がなくなることもないし、うん、まあ、そっちの方っていうよりもむしろそこでもう抜群の演技をしたところで何も変わらない、
うん、でそう思っといた方が緊張しないっていう、
うん、
まあことにもなるのか。
そういややかましいわと思うよ、だからそういうこと言ってるやついたら、
うん、
まあまあ、うん、なんだろう、 M1 グランプリの決勝です今日はっていう人に対してだったらさっきの言葉を言いたいよ、うん、お前の持ってる力を出しちゃいいだけだからもう十分。でも M1 グランプリが優勝したからって何も変わらないはないです。
変わります、ね、
あれ変わりますよね。でもそんなもんさ、 M1 グランプリぐらいよ。ないないない、そんなちょっとしたあのドラマの脇役で呼ばれて、まあ、めちゃめちゃやったところで すごい監督褒めてくれるかもしれないけど、うん、もうそのなんかよくあるサクセスストーリーみたいにその一発の演技で気に入っちゃってその人のレギュラー俳優になった、ないですよ、ね、ないない
ないないんですよ、
そんなんないない。
いや思い出したけども、だ以前ね、うん、恵比寿の焼肉屋さんで、はい、たまたまアリさんがドラマの主役をやってた時ですよ。
えお
で僕がちょっとドラマの、うん、まあまあちょっとした 2,3 行のセリフある、うん、で2人で焼肉行った時に、うん、アリさんと僕ドラマで僕正直こうおしゃべりするのは緊張しないんですよ、
うんうん、
ドラマは本当に緊張するんですよ、
うんうん、
でセリフがやっぱり出てくるかどうかみたいな話をアリさんにしたら、うん、おいことぶきと、うんうん、お前セリフうんぬんで言って失敗しようがしまいがもう関係ねえからと
言ったよ。いやほら言ったじゃん、その時もほら
で
知ったこっちゃねえぞっていうかね。
で、
う
ん、僕だからセリフをね、うん、iPhone に入れて、うん、ずっとリピートで聞いてるんですよ、うん、お前そんなことやってんの、
うん、
いやハリスさん主役だから、うん、セリフ多いじゃないですかって言ったら、うん、俺現場よって言ったのよ、
うん、たもちろん現場
言ったでしょ、うん、俺ふあの雰囲気でやってるからみたいな感じで全然なんか
それはちょっとあんまバラさないでほしいけどね怒られちゃうからね、雰囲気でやってる
っていうのは。いや雰囲気っていうのはだからアリスさんがのキャラクターというのをやっぱりこう受けた上で、あとね言ったのが誰かが俺を呼んだからみたいなこと言ってましたよ。なんか誰かが俺をキャスティングしたんだからみたいなこともなんか
言
って
た。そうそうそう、だからその人がしてくれたんだから、
うん、
俺がお願いしますお願いしますって言って立候補して俺の演技はすごいんですとか言ってそういうサクセスストーリーじゃないじゃん別に、
はい、
って決めたみたいな、うん、いや逆にだからことぶきはアリスさんでその焼肉屋で僕昨日ちょっとセリフ出なくてでもこうやってこうやってこうやって覚えてこうやったら監督にめっちゃ褒められましたわやったって言ったとこれで同じこと言うからね。いや知らないとお前がどっかの現場でいい、うん、いい演技したなんて何にも響いてないよ。どこにも
です、ね、
そこに歩いてる人誰も知らないよっていう。
知らないです
だから関係ないんだよ。
関係ないですね、
うんうん、もうあの情けないあのね、まあまあこれ前話したからそのライブでさこうチケットがすぐ売り切れて買いじゃれすぎの単独ライブとかで、うん、その時バッて売れたのにちっちゃいとこでやったからわーって売れてもう何公演で5公演とかやってうわーってなんか出待ちがあって、うん、で最高でしたアンケート見たらもう最高のライブでしたって、はいはいはい、俺も自分すんげえ
やったぞと
すげえな、
うん、
天下取ったわみたいなこと思って出たら誰も知らない俺あの子なんて出待ち以降誰も知らないよ、うん、もうあん時の絶望感もうな何これみたいな。そのテレビ出てるなんか面白いことをちょっと言うなんか女性アイドルとかの方がめっちゃ人気あったりするわけよ。これ何やってんの俺みたいな。だからめちゃくちゃうまくいこうが行き前そこで逆に滑ってようが誰も知らないんだから受けてようが誰も知らない。
そこなんだよな、うん、だから、まあ、緊張するだけ損だよってことなんですよね今の話で言うならば。だって緊張して臨んでも別に誰もうんね、知らないぐらいの話じゃないですか。
あなたが緊張して緊張してクソをクリアしたところでうまくいったって何にも変わらないし、うん、世の中はちょっと逆に言えば失敗したって何も変わらないし、だからいつも通り行きなさいだし、もしかしたら今日は試験です、
うん、
今日は何かの決勝戦です、今日は何かの、まあ、大会の最後ですとか、うん、そんなになったらそれはもうその時は言ってあげるよ。もうここまで来てるってどういうことか分かってるでしょ、
うん、
あなたもやってんだから十分十分やってんだからそのまま言ってくださいと。
まあねでもなかなかそれがいいか。で僕今、うん、あのアリスさん昔、うん、あのね青山のね、うん、ちゃんこ料理屋さんに
連れてもらったんですよ。よく覚えてんな、
うん、そうその時もうこれ結論から言います、うん、アリスさん緊張するわって言ったんですよ。おそうそうそうそう、うん、青山の、うんちゃんこ料理屋さんに2人で行ったわけです、
はいはいはい、個室に入れなかった日ね。
ああ、うん、そうそう、じゃあ個室誰がいるかっていうとあの宝塚出身のあの女優さんの団体がいたわけですよ。
そうですそうです。だからなんで個室に入れてくんねんだろうなって言ってたのよね。そうそうちゃんとわざと個室空いてますかって言ったら空いて ってませんって言うから、うん、開いてないそうですって言うから、うん、わざと僕マスクみたいな帽子とか取って、うんうん、なんかわざと顔見せて、あどうもすいません、
たまにやるやつ
で、あどうもいつも質問されてます
どうもみたいな、
こいつって開いてんじゃっけって一回ちゃんと顔を見せたら、ね、向こうも気づいていただいて、
はい、
あーすいませんってなっちゃったわけです。個室がないってところ。
だからこれ変な意味じゃなく、例えばアリさんが飲食店行ったと、で僕がすいませんって言って個室ありますかってないと、でアリさんが来て、ああーじゃあってパターンは
っていうことがあるからね、う
ん、でもこれは他のお客さんがちょっと
そう
あーとかなっちゃうと良くないから、じゃあ
個室でそういう意味なんですねみたいな、そういう意味で個室がそうですよね、いや落ち着いてご飯食べれませんもんねみたいな意味で入れてくれることがたまにあるから、やってみたところ全然ダメで、
ダメだったと。じゃあなんでダメだったかというならば、
そこの奥にいるのがもうトップ女優さんの
宝塚出身の
打ち上げみたいなのが入ってたっぽいんだよ。
でパッて入った時僕ね見たんですよ、うん、何人かいました、やっぱり知ってる、うん、あの役者の方々が、じゃあ個室は、うん、まあもうしょうがないと、うん、で芸能人の方がたくさんいると、うんうん、その後僕たちが普通のテーブルでちゃんこ食ってたら、うん、右側に、はい、当時の男性トップアイドルが来たんですよ、はい、そうです、はい、まあアリさんの軽く会釈したかな、
いやしてない
してなかったんだ、うん、でその男性トップアイドルの方がいたら、なんとその後から、まあ、ある種当時のトップ女優の方が来られたん
ですよ。まあまあ噂になってる2人でしたよね。
2人でしたよ、はいはい、でその2人がテーブル席の隣にいたんですよ。だ要は後ろに宝塚の女優さん役者さんとかが何人か打ち上げやってますよ、僕たちのテーブルの隣にアイドルトップアイドルの男性の方、トップ女優の方、おそらくお付き合いしてたのかなんかいたんですよ。その時アリさんが言ったんですよ、この店芸能人ばっかりで緊張するってで言ったんですよ、有田さんも芸能人ですよっていう話をしたんですよね、あの時。
いやなんかだから情けないなと思ったのよ、うん、まあ、それは俺なんで個室入れてくれねえんだみたいな偉そうなあの自分の心で思ってなんか、いやそこのおちゃんこ屋さんもなんか割と有名な方のちゃんこ屋さんだから、だから、うん、なんかね芸能人に優遇してくれるみたいなこと言ったくせになーなんて思ったら、うん、奥に芸能人がいるからしょうがねえな、あーなんでもなーなんかやだなーなんて思ってみたら、
うん、
俺の中にもすごいトップの、
うん、
もうトップ中のトップの、
うん、
方とその時噂になってたトップの女優さんが、うん、はい、おとなしくさ個室に入らず食ってんのにさ、
普通にね、
そうよ、
普通に食べ
る、俺たちのテーブルもちっちゃいテーブルで、
そう
だからなんかちっちゃい男だな俺はっていう
そういうこと、
そうよ、あんな人たちですらおとなしく食べてて、うん、写真撮られるかもしれないね、俺ってお前と飯食ってて写真なんか撮られ
ないんだよ撮られない
なのに俺らちっちゃくなってなんか緊張するなんて、なんかバカバカしい男だなと思ってあの日の飯はまずかったよ、
あの日ね、うん、ありましたけど
有田の有田の、
じゃああと2枚ね、はい、あの木から始まる言葉があるんで、アレさんにちょっと選んでもらいましょう、お願いします。
はい、
それでは発表してください。
はい、ギャップ、
ギャップね、
うん、
あでこちらにですね聞きたい理由、はい、いただいております、はい、ペンネームボビンケースさん、恋愛テクニックにギャップが大事なんて言われますが、うん、有田さんは自分自身ギャップがあるタイプだと思いますか、そのギャップを利用したことはありますか、また仕事でギャップを感じた有名人はいますか、ということなんですけれどもやはりさんの恋愛テクニックね、いっぱいありましたからね昔実際になんかそれを体現したかどうか分かんないけど、僕よく聞きましたよ、恋愛テクニックギャップ、
あまあまあ恋愛テクニック、まあ、まず芸能人の方はギャップである人いましたかって言ったら、う
ん、はいはいはい、もう
まあほとんどギャップはありますよ、
まあまあね、
こういうはっきり言って、
うんうんうん、
テレビはもう本当におもちゃ箱みたいなあの世界なので、
うん、
魔法の世界だから、うん、見てうわー楽しそうだな、なんだ仲良さそうだなと思って一回見に来てください、終わったらすぐ帰りますから、うん、みんなお疲れしたって言って
あっさりなパターン多いですよね、
もうあれもう慢性化しちゃってるんだけど、こっちもさ、なんかとんでもないよね、なんかその、
うん、
もううちの相方とかそのいろいろこっちがいる人がうせえなお前とか言って、うせえなお前なんすかみたいな、 最後のエンディングだから余計山作るみたいなので、はいね、なんかあるわけよ、はい、なんだよお前、もうお前二度と呼ぶかと聞きやれよまた、うん、はいオッケーです、あお疲れましたっていうあれさ、あのあるある、よくあのネタとかでやるけど、そんなの、うん、本当にあるから、うん、本当に、うん、なんか、うん、お前のこと嫌いだよとか言い合ったその女優さんとかで言い合っても終わって、すいませんありがとうございました、あこちら全然とか、だからもうギャップどころの話じゃないじゃん、もう真面目な方がさ無理してなんか偉そうな口聞いたり、おとなしい人が本番になったらすげえベラベラ喋ったり、だから俺さんまさんは本当に楽屋でもあーみたいな、
でよく言いますよね、さんまさんは変わらないって、
そうそうそうそう、で街とかで、まあ、あの人が声かけてもあーいとかよろしくーみたいな感じで行くわけよね、
頼ますって、
うん、だけどその先は分からないから、やっぱ家にガチャッと入った時に、うん、噂では一人でもなんかあーとか言ってるって聞くけど、うんうんうん、そこではなんかあーってやってるかもしんないしね、
うんうん、
だからもう究極さんまさんが一番変わらないんじゃないかっていう思うけど、うん、それですら分からない、
確かにそうですよね、うん、
まあ俺らの世代で言えばホリケンとか、あケンさん、なんかまあ基本変わらないけど、
ケンさんは本当に変わんない方な人ですよね、うん、
だけど真面目じゃんやっぱり、まあまあ裏を割らしたくないけど、本当にこう喫茶店でカリカリカリカリこうギャグとかネタを考えるやつだから、その姿見たらギャップを感じる多分ね、
昔ですけども、あの未熟のファミレス行ったら必ずケンさんがネタ考えてましたからね、一、ね、人でね、真面目な顔で本当にやっぱりそういう部分もある、う
ん、だからまあギャップっちゃギャップなのかもしれないけど、だからまあ全員ですよ、全員、
あ
だから僕はその恋愛テクニックじゃないですけど、うん、まあ多くは言いたくないけど、うん、そのなんていうの、別れる時に言われた一言で、お笑いの人ってもっと面白いと思ってたって言われたことあるんですね。
ああ、はいはいはいはい。
こんな屈辱的な言葉はないですけども
。ああ、なるほどね。
お笑い芸人の人と付き合ったらもっと楽しいかなと思ってたっていう捨て台詞で別れたやつがいたんですけど、うんうんうん、いやだからもうさ、しょうがない、そういうもんですよ。なんか今こうやってわーって今ここでもうベラベラ喋ってるけど、じゃあうちに帰ってこれやってるかっつったら、やる日もある。もちろん
あると。
だけどやらない日の方が多いですよね、黙って黙ってもーっとリラックスしてる人の時の方が、うんうん、だからまあギャップ、 そういうギャップでがっかりされたことはだからありますわ、
うん
うん、だけど勘違いしてほしくないですけど、ギャップがある人はモテるっていうよく言いますけど、うん、これ勘違いでちゃんとその言葉の意味を分かっとかなきゃいけないですからね。
どういうことですか。
いやだからなんだこいつは なんか嫌だなっていう人が、うんうん、プラスになるからギャップモテすんだよ。
うん。
わかる？そのなんかもう本当反社会的なような人が子犬を助けてるからいいなってなるわけで、いつもいつも犬を可愛がってる人間がパッと猫見たらちょっと蹴ってる瞬間、そのギャップを見たって、見たって誰もモテやしないから。
いやモテるどころかもう今だったらもうね、
そうです。
ひどいことになりますよ。
いつも本当に笑顔で、あどうもどうも。ああ元気ですかって言ってる人間がパッて見たら本当真顔で、うん、でため息ついたらそれギャップになりませんか、いいギャップになりませんか、
ね、
いつも爽やかな人が電車でパッと目の前に巨乳の人がいてチラッと見ただけでも、あめっちゃスケベってなるよ、うんうんうんうん、いつもスケベな人がそういう時だと全然なんかエロくないからかっこいいわけで、うん、
あ
マイナスの人がプラスにちょっと転じた時にギャップが生まれてモテるわけでね。
そうなんです
よね。勘違いしないでほしいからね。
あ
だからすんごい下ネタばっかり言ってる女の人が意外とフライデーデートしたら結構実はあれ盛り上げてただけなんだっていう、それはいいです。
で最初のイメージをこう下に持っていた方がいいってことです
かね。まあ作戦を立てるんだったらそっちですよね。最初からでもお笑い芸人がよくモテますねって言われるのは多分そうだと思うのよ。お笑い芸人ってさやっぱむちゃくちゃじゃんなんか、はいはいはい、テレビ出てる感じって、
まあね、
あのやっぱアイドルとか俳優さんとかに比べたら、うん、なんかダメな人たちだクズな人たちなんだけど、うん、意外と裏に行ってみたら、うん、あ話できんだとか意外と紳士なのねとか、
うんうん、
アイドルの人たちとか俳優の人たちは女の人にはちゃんと紳士っぽいけど、うん芸人はなんかすぐホテル行こうよって言いそう、
うんうんうん、
でも意外と言わない、
うん、
意外と俳優あのこの間のイケメン俳優さんってめっちゃエロかったよっていう方がやっぱり人質話で聞くわけよ。
まあまあ噂でね、
うん、で芸人さんはなんかいくら稼いでんのとか言ってわーってせこいせこいみたいなイメージだけど、うんうんうん、払っといたからとか言うとめっちゃかっこいいとかなるの。
あなるわ。
でもとあるすごい有名な俳優さんとかは、うん、めっちゃせこいらしいのねそうなるとすぐ広がるのよ。
あ
噂が。
そっか。
あんなしてっけどめっちゃせこいよっていう。だからそっちの方のギャップってモテませんから。
あそうですよね、
ええ、 だから勘違いしないでくださいね。悪いイメージの人のがプラスに転じた時のギャップがモテるというふうに理解しておいてください
よ。そうかそうか、うん、だからその逆のギャップはよりダメになっちゃうことですもんね。
そうです。だからまあ、ね、飲み会なんかでよくあるんですけど、うん、まあこれ本当よくあるな。あの女の子が4人ぐらいいて、で話してもなんかあんま盛り上がらない、うん、ですごく真面目、うん、なんかまあ緊張されてんのかな緊張してんのかなみたいな、うわーって言って、なんか例えばちょっと恋愛の過去の恋愛トークとかやっても全然盛り上がらない、うん、でもちろんじゃあ下ネタかななんて、全然盛り上がらない。まあいいや、じゃあまあ今日だけで終わりっていうぐらいな感じで解散します、うん、したら個別にこう連絡先とか聞いてて、個別でまた飲みましょうって言うから、うん、いややっぱ盛り上がんないもんななんて思って、個別で飲んでみたら、うん、いきなりタバコバーって吸い始め、うん、いやー吸いませんかないだわみたいな、うん、先輩とかと一緒にいたんで全然本音が出せなくてみたいな、
あもう
女性同士の牽制の試合ってすげえあるんですよ、
はいはいはいはい、
女性同士ってこの人の前では本音言えないとか、例えばこの人の前でエロい話したことないとか、うん、過去の恋愛の話この人に黙ってるとか、うんうんうん、その会社の仲間とか、
はいはいはいはい、
女の子と余計あるんですよ、
なんかあるんですよね、うん、そこの関係がありますもんね、
う
ん、
だからはい、はい、そうです、あなんかあ私そういうのはないんですとか言ってるけども、人単体に来た時も、うん、タバコバースって足組みながら、うん、私めっちゃエロいんですよみたいなこういうギャップもありますよ。だからそれギャップでいいですか悪いですか分かりませんけど、
いやそのでもちなみにそのギャップで有田さんどう思いましたそのギャップ。
いやそ最初はだからそういうカルチャーショックだったんですね。そんな何これ二重人格って思ったけど、うんうんうん、まあ多いんで、
あ
だからまあその後輩とかに教えてんのは、その今日真面目だったからって言って、うん、1対1じゃないから分かんないよっていう、うん、1対1であったら本当とにもやんちゃな人かもしれないからねっていう、
はいはいはいはい、
あの人なんかおとなしいなとか言ったりいろいろするけど、うん、だそれは勘違いするんだよっていうのはありますんで、だからまあそこにもだからギャップが生まれてるわけですよ、
はい、
まあ、俺らの仕事みたいなもんで
確かにね、
うん、だそれがいいギャップかどうか知りませんけどね。
確かに、ね、あの都市伝説ですけど、あの金ちゃんがね、うん、あの24時間テレビの司会をねこうオファーされた時に、うん、やんねえと、うん、やりたくないと、うん、じゃあギャラをちょそんなギャラじゃできないって言って、うん、ものすごいギャラを釣り上げて、そ
うそうそう、汚い人だなこの人はと、
うん、お金のためだったらやるんだ、うん、って思って、
じゃあ、ま、引き受けると、ね、引き受けるよ、
引き受けると、
引き受けるやってやるよ、じゃあそのこのギャラ全部募金
したっていうね、あの都市伝説ですよ、うん、本当かどうか分かんないけど、うん、そうすると金ちゃんがあんだけギャラギャラ言ってたのに、うん、実はみたいなね、
でしょ、でそっちなんですよ、だから、うん、そっちの汚ねえなの方に一回行かなきゃいけないんですよ、うん、それ金ちゃん逆にどうですか、やるよそのチャリティーやるギャラどうします、いらないよ、うん、そんだってチャリティーだろって言って、マネージャーに後でちょっとちょうだい、いやそのいつもチャリティーだからそんな高くなくていいから、いや安くしてもらっていいからちょうだいって言ってたって言ったら、うん、最悪ってなるでしょ
すぐ広まる、
ね、お金の額で言ったらそっちの方が少ないんだよ、
うーんですよね、うん、なのにですもんね、
う
ん、
そうだから最初汚くいかなきゃいけないんだから、ギャップ行くんだったら、だからテクニックもクソもないけど、
ない
だったら最初からカッコつけないってことなんですよ、女の子と出会ったら最初からいい人でいようって、さっきの緊張につながりますけど、うんうんうん、いい人でいなきゃとか真面目なとこ見せようじゃなくて、うん、もう最初ちょっと悪いイメージぐらいでいいんじゃねえのみたいな、いつも通りで、
あでもそうするとアリさんはもともとこの世間のイメージを使ってギャップを作ったことってありますかっていう質問もあるんですけど、
うん、
だから若い頃ね、うんうん、ちょっとだから今なんか昔のアリさんに僕ね戻った気がしたんですよ、うん、要は恋愛テクニックの話とか最近聞かなかったから、うん、だってそのもう15年前とか、うん、ちょっとなんか合コンキャラみたいな
の、あもう合コン週8やってましたからね
で、実際週8やっててバラエティ番組とかでも、はい、クルトンとか言われてるでしょまあまあ番組のキャラクターね、今の40
代言われました、昨日も言われました、うん、やっぱ40代とかの人はそういうイメージがあるって言って、まだそう、ね、クルトンのイメージが、
ではバラエティ番組のドッキリでね、うん、なんかちょっとこのロンハーとかでね、うん、アリさんがドッキリかかるんだけど、うん、女の子持ち帰るどうのこうのみたいなキャラありましたもんね、うん、
あったあった、
最近全然そんな感じないですもんね、
もうだからまあどっちもだからないよね、どっちもだから、うん、別に恋愛テクニックを教えますとかなんとか、うん、教えちゃってるわけだから、後輩に、
あ
絶対お前あの子すごい好きなんだろう、だったらこうしてみなよみたいな、うん、だから自分でやらないね、もうやれば当たり前だけど、
うんうん、
もう結婚もしてるし、だから なんかもう終わってるだから、うんうん、終わってるだから、イメージを使ったギャップを使って利用して、女くどくもなけりゃ、うん、なんか悪いことで失敗したも特になく、
うん、
じゃあ恋愛テクニックなんでそんな語ってるんですか、いやなんか後輩に教えてんだよねっていう、なんかもうなんかヨーダみたいなさ
ちょっとちょっとも
うそんなになっちゃって情けない、
いやそれがなんかあの引退 TV につながってんじゃないですかもう嫌ですよ、そのありさん現役なんですから、なんか自分をヨーダに例えるってスターウォーズのねもうおじいちゃんですよ、
なんか仙人みたいな感じのことを言ってんのよ、だからまだ彼女がいないんだとか言ってる人が、うん、あの子好きになっちゃったとかいうのをうまくナビゲートしてあげたいっていう気持ちの方が強いの、うん、なんか自分がいい思いするとかはもういつの間にかもうなくなっちゃって、うん、だからテクニックはあるかもしれない、でもそれ どうやって使ってるんですかって言ったら、いや教えてるだけだけどねっていう感じのなんか情けないマスターよ、マスター
マスターに なっちゃったと、
うん、マスター、
まあだから現役退いたってことになっちゃいますよそれは、
だから結局恋愛を13歳ぐらいから悩み続け、
うん、
悩み続け何が女の子にモテるんだろう、何が女の子を受け入れるんだろうと思って、ちょっとずつなんとなくさっきも言ったように経験を積みながら本質を見抜いていったところをマスターになったの、
うんうんうんうん、
恋愛マスターになったら、うん、もう自分はもう恋愛のど真ん中には引退しなきゃいけない年になるんです、
うまくできてるっていうか、うまくできてる、そういうも
の使えないんです、このマスターが20代だったらこれ全部使うけど、
ね、今の知識を女性のこの扱い方とか接し方も全部分かった上でギャップみたいなことも心得て二十歳になったら、
うん、そうです、
ね、
モテると思う、
モテるでしょうね、うん、だってモテる人ってだからこの美女重視じゃなかったりしますもんね、
あ違う、いや女性は、ね、優しいからそんなねルックスルックスなんか言わない、
ルックスがいい方がいいけど、うんうん、でも実はみたいな人っていますもんね、
いる、しかももううちの相方みたいなのを想像してほしいけど、うん、ああやって荒探しをするでしょ、あの現場で、
まあ、お仕事お仕事、
まあ仕事でね、
まあちょっと荒探しって言うと上田さんの職業否定というかツッコミですからね、
いや裏では知らないけど、
有田さんずっと上田さんのこと30年間あいつ荒探しすんだよなって思ってたってなるとコンビとしていろいろややこしいですけど、
でも本当にもう荒探しを僕はしないんですよ、
ほう
マジで、うん、女の子と、女の子って言うとなんかあの若い女の子じゃなくて、その本当にスタッフの方だろうが、うん、あの年上の女性だろうが年下の女性だろうが、
うん、
もうお食事する機会があったりした時にはもうそういうのはいけないんじゃないの、ダメだよ、何やってんだよとかって言わないの、はい、もう本当にいいところを見つけるんです、
あなるほどなるほど、
うん、でだからそれであそういうとこいいよねって、あなたのこういうとこ本当いいと思うわ、可愛いと思うわってもう昔は言えなかった、
うん、
可愛いよね、綺麗だよねとか、うん、優しいよねとか本当に、ね、恥ずかしげもなく言えるね、
言えるようになったと、なった
で昔はやっぱ笑い、ちっちゃい笑いが取りたくてやっぱさ、なんじゃその顔とか前髪どう、うん、とか言われても、いや似合ってねえわとか
言うじゃん、なんかね言っちゃう時ありましたね、
でもそんなこと今は言わない、似合ってなくてもあ全然今の方がいいと思うよとか言って、うん、え本当ですかってこと、うん、うん、とかちゃんと言ってあげるわけよ、
はい、
したらさまあモテるよ、でもモテるけどね、うん、もうねじゃあこの子と恋愛に落ちるってことはないんだよ、
もう上がってますからね、
もう僕はもう引退してるんで
引退 TV ちょっとやめてくださいよ向こうのやつこっち持ってこないでくださいよ、まあ、でも恋愛も結婚もされてね子供もいるわけだから当然そこはもう卒業なわけですよ、
だからまあ逆に言えばそうやってリラックスしたからかもしれないけど、
ありたの、
さああっという間のエンディングということになりますけども、うんうん、アリさん今日ちょっと振り返ってなんかいかがでした、まあ、
何ですか、
緊張とギャップでしたけれども、でもこの、うん、やっぱりこの、ま、完全ガチというか何を話すかアリさんこの番組って分かってないわけじゃないですか、
うん、
これ緊張ないんですか、ちなみに、
いやだからないです、
ない
ない、
もう全然余裕、
だからもうさっきも言ったように、うん、どうせそのことぶきが俺をねなんか乗せてさ、なんかこう口車にを使ってさ、結局気づいたらこんなちょっと背筋がシャキンとなってさボディーランゲージを使いながら喋っちゃってるわけよ、
結構熱く語ってくれましたよ、
結局ね、今回もだからほら見てみって感じなんですよ、緊張したところで緊張しなかったところで、目の前のこの丸眼鏡のことぶきがどうせ俺をこう手のひらに乗せてこの話どうすか、この話どうすかってやって結局出てきちゃうんだから、
出ますね、
出てきちゃうんだから、 でギャップもそうですよ、
はいはいはい、
あーねーめーとか言ってたって、うん、どうですか今ちょっと背筋伸ばして、ボディーラングジュ使いながらそうなのよみたいなテクニックっていうのはみたいなこと言ってんのよ、うん、結局ギャップ、結局ギャップ
あ, って、ね、
あんなダラダラしてたくせに
いや今日はね本当木でね話させて、
まあ、心理学だよね、まあ、この2つは両方ともこう自分 の, あの心とのこのなんでギャップがある人好きなんだろう、なんでギャップあるとかっこいいと思っちゃうんだろうっていうのもそうですし、うんうんうん、なぜ緊張しちゃうんだろうもそうですけど、やっぱり自分との心との向き合い方みたいな話です、両方ともね。
ですね、
はい、
なるほどね。有田のではリスナーが有田さんに聞きたいテーマを専用フォームとツイッターで募集しております。今回が、まあ、木でしたね、ギャップ、緊張でした、まあ、こんな感じで単語でお願いしたいと思います。理由もぜひ添えてください。そして1月から有田の特別番外編として有田哲平の5分で人生相談が Amazon ミュージック限定でスタートしました、うん、芸能界の荒波を渡ってきた有田さんがリスナーのお悩みに対して本気でアドバイスするというコーナーとなっております。まあ今日もね、うん、ある種本気でアドバイスでしたね。
まあなんか人生相談みたいなのがもう来ちゃってるじゃない。
確かにね。
こっちでもなんかこっちに侵食して。
侵食じゃない。いやただね、これ正直、うんうん、あのまあスタッフさんがね、もちろんお題をなんとなく集めてるんですけど、うん、ほらふざけたというか、うん、まあちょっと有田さんに。笑いを頂戴したいみたいなやつもあるわけですよ。
ああまあまあまあまあまあまあ。
それはちょっと有田脳としては、まあ有田さんの脳を除くっていうことだから、なんか、
まあそうだろうね、うん、
真面目なテーマになってるところもまあありますけれども、よろしくお願いいたします。こちら Amazon Music 限定で本編とは別エピソードとしてアップされています。こちらもチェックしてください。さらに身の回りに関するお悩み相談も募集中でお待ちしております。また番組の感想は Twitter でハッシュタグ有田脳で気軽につぶやいてください。さあというわけでエンディング、来週の文字はくでございます。
く、
最後に有田さん、くで始まる締めの言葉お願いします。く、
くる、くる、くるよ来週も
そりゃくるでしょうけども、また来週です。有田さん来るそうです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ワンダリーポッドキャスト有田脳、この番組は合成寺村ゆかり、制作 TBS グローディア、ワンダリープロデューサー田中しおりでお送りしました。